どうも。
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会です。山です。
山です。
ラブです。
ラブさんお腹。
多いね。今ラブさんのお腹を露出してるんですけど。
なんかあれだよね、ラグビー選手がモテるんだったら俺もそのうちモテるんじゃないかって言ったらラグビー選手に殺されそうだけど
肉のついてるところが違うというか、うん、なんかハート様みたいな
確かに
いやー丸くなってるね。
相変わらずラーメンは
食べてるね。ラーメンはラーメンてかね、最近冬眠に入るクマみたいに食べてるんだよね。ほんとそのうち冬眠すんじゃないかな
っていう。近いから、うん、
夕飯を2回は食べるんだよね。
いや割とさ、あんま衝撃をさ、受けることがないんだけどさっきね、この収録の始まるときに、お昼ご飯みんな買って食べてたのね。だからさ、焼きそばと焼肉弁当みたいのを、うん、とお寿司みたいなの買ってきて、うん、3回に分けて食うのかなと思ったら焼きそば弁当の後にすぐ焼肉丼食えるときは、うん、ちょっとおいおいと思ったけど、うん、まあねと思った
の、うん、今じゃないですよ、何も皿の状態ですよ。
すごいよね、すごいね。ここに確かごちそうが並んでたけどなくなったもんね。
あ、皿になったね。でも全然普通に食べれるし、もうほんと夕飯もね、お弁当をとりあえず2個分かってるんですよ。
オリジン弁当的な
オリジン弁当的な1回でちゃんとお食事っていうお弁当を2個買って、でカップラーメン買って、お味噌汁買って、
でカップラーメン買ってお味噌汁買って
ちょっと追いつかなくな
った。いけるなら焼きそばとか売ってればね、買って、まあとりあえず家帰るじゃないですか。
今のところも取りあざってないけど。
え、すごい。じゃあじゃあ何、もう夕飯だけで3000カロリーぐらいってないやそれって。
カロリー数は測ってないけど、まあそれなりにね、言ってるんだと思う。
行くでしょ、だって。
で、9時ぐらいから食べ始めて、会社から帰ってきて、早ければね。11時過ぎまで食べてる。
2時間ぐらいかけて食べる。まあなんかしながらだよね。
まあ食事しながら。
食事オンリーって。
いや、まあ、なんつうの、なんかしながらって言うんだったらテレビ見ながらとかだけど。
スマホ使いながらとかじゃねっていうよりは、
いやいや、まあ、食べてるから。
食べてる。
両手塞が
ってる。酒飲むの、ちなみに。
あ、飲まない。
飲まない。
ああ、まあ飲まない、うん。基本は飲まない。
俺酒飲むからさ、夕飯2時間ぐらいはさら。
ああ、いやいやいや、
チビチビ食べるんじゃなくて、バクバク2時間食べてるでしょ、それ。
いや、まあ、チビチビ、普通よ、普通。普通のお食事のスタイル
で。その時奥さんとは別なの？
あ、別。
一人で食ってるの、
うん、うん。で、食べてる最中に嫁が帰ってきて、見てるみたいな。
食べるサバを
食べるサバ、
それが2食目なのか1食目なのかね、境は分からないけどね。
なんかちょっとホラーみたい
で、夕飯食べてそれなりにお腹が膨れたじゃん、ね、
11時ぐらい、ね、は
い、いやまあまあ、あのごめんごめん、2時間ずっとっていうとちょっと怖いかったな。1時間ぐらいかけて食べるじゃん、はい、で、はい、お茶飲むじゃん、お茶飲むのよ食後に。
あったかいお茶。
あったかいお茶。
はいはい。
俺そこら辺の高さのさ、うん、私生活って今まであんま気にしてなかったけど。
あったかいお茶を飲んで、うん、で夕飯2回目行くから。
間にね、そのまま。
うん、あ、まあでもあのチョコ食べたりとかお菓子食べたりとかもするかもしれないけど、そのままかって言われるとちょっとクエスチョンだけど。でもまあ、多少。
それって金曜日のやつとかそういうことじゃなくて、普通に。
平日
に。普通
に。毎日やってんの。
そもそもさ、家で飯食うの？
うん、最近は。飲みに行ったら別よ、うん。飲みに行ったら別だけど、普通に家で帰ってきて、うん、早ければ、まあ、9時からでご飯食べるとか、まあ、本当に早ければ8時からご飯食べるだったら、うん、もう、買ってきたもん、ひたすら食べるから。うん、
ちょっと待って、高さん、プラスあれだよね、昼もそれラーメン大盛りとか食ったんでしょ？って、
うん、ラーメン大盛りって、一食分だよ。なんつうの、別に、なんつうの、
それ1個の入れ物ですよ、
うん、そうですね、
ピースが入
ってる。でも、あとお菓子をあんまり食って夕飯に、朝飯食ってないんだっけ、確か。
あ、それじゃ食べてない。いや、でもね、ちょっとね、確かにね、最近食べ過ぎてるなと思うのは、お菓子を食べるんですよ、甘いお菓子を、うん、チョコとか、
仕事中に。
あ、いや、完食はしないんだ、食事って決めたタイミングに食事は取るから、うん、 だからあの仕事しながらじゃなくて家帰って9時とかから、うん、今まではお弁当1個食べてカップラーメン食べて終わりだったのが、うん、お弁当を食べてカップラーメンとか、まあ、多セットで食べて、うん、温かいお茶飲みながらチョコ食べて甘いものだと、うん、よっしゃまたしょっぱいのってなって夕食がリスタートを切るからで食べ終わったらもう11時ぐらいになってて、うん、結構お腹いっぱいになってるの、うんうん、で11時じゃん、うん、寝れないじゃん、
ね、重たいからね
重たいから、うんはい、で食べてすぐ横になると牛になるって言うからさ
何小学生お母さんがいるからねあの
1時ぐらいまでちょっと起きてなきゃいけないなと。まあまあ結果ソファーで横になってるからあんまり変わんないんで嫁にもよく言われるんであの変わんねえじゃんってそれ横になってる場所が違うんで
こも
て基本メンタルの問題だ
えでそれで、ね、
言ってるんだけど
夜中まで横になってそのまま寝んの、うん、そこであ
いやいや布団でちゃんと寝るよ
横になって腹が収まったら
ちなみに風呂は入るの夜
ああ入んない入んない帰ってちょっとシャワー入ったとしても基本は朝
朝なの
朝ですだからねもう最近だから本当冬眠前のクマなんですよ、うん、ここ1ヶ月ぐらい
多分そうしたら1日5、6000 5000カロリーか6000カロリーはいってんじゃないですかね今きっと多分、
まあ、最近鮭よく食べてるそのちょっとヘルシーに
冬眠前の
そうそう
アラスカであ
の夏の肉用意ですか、うん、鮭の方魚のあれさ油はどうなんですか
肉より鮭ってちょっとい
やなんで
鮭季節だからね
そう季節美味しいよセブンのね鮭弁当買った方がいい美味しいから何個でも食べれるよ、うん、でそれでも満腹にならないおかしいってなった場合は例えば嫁が帰ってくる途中に何かいるって聞かれるとちょっとお弁当1個買ってきてっていうので、うん、あの嫁は知らないからそもそも今のステータスを俺の
それが何食目なのか
で帰ってきて、うん、いや食べてるじゃん
って言われるわけでね、
で別に今食後じゃないから食事中だ食事中に何かワンピース加わったとしても別にそれは問題ないからって言って食べるんだけどでもとにかく今そんな感じなんですよ、うん、
ファミコンの時にさ、はい、国尾くんのゲームがあってさ熱血国尾くん大運動会みたいな
はいはい、はい、
あったね好きだったね
なくなるとさ、うんラーメンカッカッカッカッって食べてさ、フェスのカッカッカッカッタコ焼きをカッカッカッカッ寿司をパコパコパコパコ食べてたなんかそういう感じかな
多分太ると思うい
いよ、
うん、
いやもう太ってる
まあでもねあの俺も全然言えなくてそのさデブリがすごいですよ僕もめっちゃ太っててすげえ食うんで最近、うん、止めらんない
おかし
い、ね、宮本さんちょっとお腹がねでも
おかしい
でもタカさんでもさ今の感じでいうとあのほらタッツァン、
うん、
タッツァンぐらいにもっとなってもいいぐらいな感じだけど
あんたねタッツァンなるじゃダメよ
あったねあた
浅田光代になるよもうレベルが違う、うん、こんなよう夕飯でお弁当 2,3 個とかそんなレベルじゃないですよ、うん1日で摂取してるカロリーが1万は普通に
超えるみたいな、俺今平日だと1500600から800ぐらいとか
1500600なんて一足踏み間違えたらそれぐらいいくぐらいの
一足めちゃ
バッファーですよ、う
ん、だからあれだよねでもさ、うん、年食ってきてちょっと肉が落ちてんだよ
ああ
だから
ああこっちね
だから垂れてきてんだよね
はいはいはい、うん、あんま良くないね
良くない良くない、うん、でちょっと
健康的にならないといけない、うん、そうだからねまあ禁煙もね含めてちょっと健康っていうのはちょっとワードかなと、
はい
うん、思っている今日この頃ね、
はい、ここまでが自己紹介まず
そうですね私がどんな人間かという、
はい、
近況報告
ということで、
はい、
今回の本編は、うん、タカさんが、前回ですねいろんなガジェットを紹介してくれて、はい、でその中でタカさんが最近動画、 のガジェットに凝ってると、うん、でまあその中でその動画のガジェットを使って、うん、タカさんが旅行が趣味なのででそこでなんかいろいろ撮ってきてるという話で終わりましたよ ね。
そうでしたね、
はい、
で、まあ、2019年ね、
はい、
俺本当に旅行によく行ってるんですよ毎月
毎月行ってんの
ほぼ毎月
へー、ま
あ、旅行って言っちゃ語弊があるな仕事もあるから出張を兼ねてっていうのもあるけど、うん、数えてみたら毎月行ってて1月から、うん、宮城、うん、宮城、金沢、うん、新潟、うん名古屋、まあ名古屋行ったね、はい、大阪、京都、北海道、まあ、九州も、まあ、九州に行ったんで、
それはプライベートと仕事はどのぐらいの割合なんですか？
いや、仕事は圧倒的に少ないです。
あ、そうなんだ。
仕事はせいぜい3、4、3回ぐらいじゃないかな、その中に入ってると。
へ
え。まあその中でね、旅行をよく行くじゃないですか、行くんですよ、うん、で、どうせだったらちょっと動画撮ってね。
それ一人で行ってるの？
一人で行くこともあれば、まあ、友達と行くこともあるし、出張誰ももちろん
奥さん忘れではない
あっていうケースもあるよ。で出張で行って一泊して、で現地で来て、その日は一緒に回ったりとか、休みの日にね、っていうのもあるし、まあ結構まちまち、まあでも一人多いかな。っていうのも、まあポケモンで鳥取でイベントやった時に鳥取旅行に一人で行ったら意外と一人旅行も面白いなってことに気づいて、でそこから現地でいろいろ美味しいもの食べたりとかなんか見たりとかするようになったんですよ。でまあ旅行行く前って大体下調べするのね。俺の下調べは動画が多かったんだけど、まあさっきも話したけどちょっと動画そんなお知らせ情報少ねえなと。その町その町調べても人気がある町は別で、あの博多とか、うん、札幌とか、
はい、
はいいんだけど、例えば、今回で言うと新潟、
うん、
新潟に何あるんだっけっていうとどんなお店があってとかっていうのもあんまり情報が載ってない、うん、燕三条とかでも、うん、まあ燕三条有名なラーメン屋があるんだけど、うん、そんなにまだ数がない、ね、うん、ローカルになればローカルになるほど情報量が少ないんで、まあ自分でも撮ってみようかなっていうのがまあきっかけですよ、
はい、
まあ、話は旅行行ったよって話なんだけど、ちょっとその前にね、せっかくだからちょっと動画を見ていただいて、
はい、
今回さ撮ってきた
撮ってきた、
ね、うん、
はい、
いつ行ったの？
先週まさに
1週間前
だから、
まあ、先週3連休だったから
3連休で行ってきたばっかりなんで、あのそんなあらあらいあらへんですが、
はい、
じゃあいいですか？
はい、
はい、
7分にわたって
7分、
あ、でも動画がいいね、
まあ、これで終わりなんだけど、
はい、
はあ、
で、まあこれはほとんどコメントを入れないで、最低限しかコメント入れず、ぶつ切りで切って、つないでぐらいしかやってないのと、
はい、
あのサンザプレミアラッシュを進めた後に言うのが何なんですか、これ違うんですよ、あ、ソフトが
編集
ソフトが GoPro の標準のソフトで、
あ、そうなんだ、
だから音声も GoPro でこれ使っていいよって言って、
あ、なるほどね、はいはいはい、
ついでに言うとカット割りも、あの割と GoPro が勝手に最初にやるのよ、で俺がそれを勝手にいじってんのよ、
は
い、
なるほどね、
ここを多く流したいとか、
はいはいはいはい、
だから自由度が低いけど割と、うん、
まあそれなりに
見せてできると、
そうそうそうそう、
あの、まあ、iPhone でとかでもあるよね、あの勝手に何かやってくれたりとかね、
そうなんですよ、
へえ、
でまあね、この動画もさることなら、まあ、ちょっと動画見てもらった上でなんですけど、まずね新潟最高です。私国内旅行、まあ、先ほど言った通り結構行ってるんだけど、その中でも1位2位争うぐらい新潟の街はね、
はい、
最高です。何がいいか、飯がうまい。
あのさ、ちょっとさ、一つ前に戻りたいんだけど、はい、新潟県って広いじゃん、
はい、
のどこ行ったの？
あ、新潟です。
新潟市
新潟市および燕三条です。
お
う
お
う、燕三条っていうのは地域の名前ではなくて駅の名前でしかないんで、うん、まあ、燕三条って駅に行って、
うん、
で、まあ、燕三条は燕三条ラーメンっていう、燕三条ってちなみに知ってます？
知らないです。
まあ、有名だよね、ほら、なんだっけ、 ハサミとかさ、そういう金物の、ね、そうそうそうそう、で有名で、僕あの知り合いがね、あのそこで、あ、なんだっけ、あの盆栽の剪定バサミを作っていて、でそれのねサイトを一回作ったことがあるね。
なんかじゃドイツのゾーリンゲン地方みたいな、要はハサミとかナイフの街が。
燕三条って町自体もともと金物をずっとやってきた町じゃなかったんだけど、うん、米を作ってたりとかしたんだけど、米だと水害でなんだ大変なんで、うん、その安定させたいってことで
工業化を
促すのに江戸から釘職人を連れてきて、
釘、うん、
でその釘を作り始めたのがきっかけで、うん、金物をいろいろと広まってった町なんですよ、で、直近だとスノーピークって、
はいはい、あのキャンプ用品、
キャンプ用品、うん、あれが燕三条。
あ、そうなんだ。
あの国産メーカーなの、あれ
国内メーカー、
国内メーカーっていうか、うん、
とスノーピークは国内で作ってて、燕三条の金物だから、あのなんつうの、キャンプ用品の精度が非常にいいっていう、うん、あとはツインバードってあるじゃん、
はいはい、あ、はいはい、
あれも燕三条。
あ、ツインバードの、あの東京支社っていうか、うん、あるよね、なんか近くに、うん、会社近くにあ
ったんです。もともと、あっちだったんですよ。あ、ショールームだね。
あ、なんだっけ、燕三条ってさ、その土地の人にさ、なんかいろいろなんかこう試してもらって、なんかいろいろやったりしてるでしょ、なんかアイアの焼きかなみたいな。
あ、そうそう、だからツインバーグがちょっと余談だけど、うん、高級扇風機を作ったんですよ、1回、
はい、
超高級扇風機で、それは徹底的に物にこだわって、燕三条の金物職人たち、うん、腕の立つ金物職人たちに仕事依頼して、うん、超高級ブランドで一回売り出しをしたと。
へー、
まあっていうぐらい金物で有名な燕三条なんですが、燕三条って燕三条市っていうのがあるんじゃなくて、燕、はい、っていうエリアと三条っていうエリアがあって、もともと文化も違う。
へ
ー、だけど、まあ、本当かどうか知らないけど、中はあんまり芳しくない。なぜなら、そのどっちが燕三条なのか三条燕なのかで結構揉めたっていうのは諸説あるらしいが、
スノーピークって国内キャンプ用品メーカーの中では高級に分類される。
そうだね、
どちらかというと中級車上級編なんだけど、むしろエントリーモデルとして有名なのはキャプテンスタックっていう。
あ、キャプテンスタックってね、スノーピーク
で、キャプテンスタックっていうのはあのブランド展開してるのはパール金属って会社
なんです。そう
なん
です
よ、うん、で、
パール金属なのあれ、ね、
で、パール金属っていうのは、うん、卸金とか、
はい、
フードプロセッサーとか作ってるところの一環としてキャンペーンやってるけど、これが新潟県三条市にあるんですよ、
うん、
だから、多分ストピークとは関係ないっちゃ関係ないと思うんだけど、そういうエリアな
の、うん、じゃあやっぱ、全体的にものづくりの街、
ものづくりの街
だ。へー、あ、そうなんだ。
で、俺あの旅行に行ってる時に、前に広島に行った時に多分言ったと思うんだけど、もう岡山とかも倉敷ジーンズがあったりとか、地盤に根付いている、
は
い、
産業だよね、
産業に興味をすごく
持ってるので、だから福井のメガネみたいな、
そうそうそうそう
そ
う
それは何か金属加工
そうなん
ってことなんだね。
あ、でもいいね、そういうなんか地産地消でちゃんとさ、国産のものをちゃんとものづくりしてるのはすごいいいことだよね。
そうなんです。で、まあ、最近だとスノーピークはまあ本当にメジャーになって、東京でもそのちょっとおしゃれなショップとかに行くと入るようになったし、広島で俺が勧めてたスピングルムーブっていうスニーカーも東京にもお店ができるようになったんで、まあ徐々に東京でも買えるようになってるんだけど、まあ基本はその街に根付いていて、でスノーピークだけが有名なんじゃなくて、いろいろと有名なものはある中で、まあ精度も高いものなんで、見てるだけで楽しいんですよ、ものをね。
あの金属製品とか、うん、まあ、直接関係ないけど革製品みたいに、うん、この近代ぐらいですごいめちゃくちゃ、こう近代じゃないけど、この今まで歴史的に積み重なってきた工業製品って、ちょっと男の子心をくすぐるよね。
そうそうそうそうそう、うん、男心くすぐるで、そのスノーピーク最近はあれが売れたよね、震災の影響もあったけど、ガスコンロで、
うん、
初めは、うん、1本のガスコンロのボトルって何つうのコンロを、うん、ガシャコンする、うん、ガスボンベをしまう用の、うん、なんだけど、なんかロボットみたいに変形して最終的にガスコンロになるみたいなのが、
スノーピーク、
名前が出てこないけど、スノーピークのコンロで検索をすると爆発的に売れたけど、
うん、
っていう、もうすぐ品切れになって大変だったって。あ、 これこれこれこれ、これなんだけど、
あ、かっこいいね。
もともとはその、
あ、これはかっこいい、
全部あの五徳部分が格納できるってことね。
そうそうそうそう、おしゃれじゃないですか。
おしゃれ。
でガスコンロなんか2000円ぐらいで買えるの、これ1万円ぐらいですか、
ね、高
っ。選ばれしものをもうすぐ、まあ、とかでっていう燕三条で、燕三条ってのは金物の町なので、その工場で付きっきりで働いてる人がいるので、そこのお店に物を届けるっていうんで、ラーメン、さっきあった甲州飯店で始め、燕三条ラーメンっていうのが麺がぶっとくて、で油がすごく表面覆ってて熱が冷めないように、特にあの地域寒いんでっていうので、地場で人気になったのが燕三条ラーメンっていうのがあるんですよ、
はい、
でそれを食べに行ったりしたんだけど、とにかくその町がどういう成り立ちで産業が起きて、それに付随してそれに合ったそのパーソナライズされたラーメンができてとかっていうのとかもひっくるめて面白いじゃん。その行かないと分かんないじゃん。
なるほど。
っていうのでとにかくハマって、毎月のようにいろんなとこ行ってる中で、新潟も群抜いて進める。
なんかずっとさ、タカさん四国っていうか、あっち側のほら中国四国推しだったじゃん。
はいはいはい。
が急にこう、でもそこじゃなくて、
まあ若干飽きたっていうのもあるけど、あの行き過ぎてて、でまあ瀬戸内海の良さも抜群なんですよ、うん、その松山城、四国愛媛から見る松山城の瀬戸内海見ると心を癒されたりっていうのもあるけど、うん、まあそれぞれの町でいいところはあるけど、うん、私の舌に一番合ってるのは新潟。
へ
ー。寿司がうまい、
うん、
寿司も安い、コスパがすごくいい。あのくら寿司とかとは言わないけど、うん、この辺でちょっと高級な回転寿司屋よりは全然安い金額。
回転寿司より安いぐらい。
回転寿司でよく300円以内のお皿ぐらいで大概のものは食えて、しかもそれ質が一個一個のレベルが高い。佐渡島が新潟県ありますが、佐渡島の寿司、回転寿司屋だったりとかも新潟に出てて、
あれさ、角上魚類って新潟だっけ。確か
角上
魚類っていうあの魚屋のチェーンがあって、あの地元にもあれ入ってるんだけど、あの確か新潟のどっかのところから直送してるって感じだ
ったかな。ちなみにその俺が勧めてる寿司は神田でなんかちょっと支店みたいなの出してるらしくて、まだ行ってないんだけど、っていうことでね、あの旅行に行くとその町ならではのその歴史も触れられるし、うん、文化接して物も買ってみたいな、うん、でしかも動画撮ってそれをお届けできるんだったらいいなと思うんで、まあ、次はちょっとドローンあたりも買おうかなと思ってんだけど、そういう職人に、そういう旅人になろうかな。
いや、あ、いい。このもうさ、ちょっと話戻そうさ、さっきのタカさんのほら、あの動画、
うん、
いいよ、
うん、ありがとうございます、うんうん、
あの
ものには、
まあ、思ってたよりすごいクリなんていうの、品質が高いというか、
うん、まあ2つあって、1つは GoPro がある程度画質がいいのと、あとはあの俺が YouTube をやたら見てるんで、
こな、うん、れてるっていう感じ、
その、
うん、それっぽく、それっぽく
っていう、でまあその自動でやってくれてるとしてもさ、やっぱその見ててなんかこうその旅をそのなんかこう追う、なんていうか、なんていうの、FPS みたいにさ、こう追跡する感じとかがさ、面白くて、これいいんじゃないのって、なんか行きそうじゃん、なんかこう見られそうな感じが、
ね、なんか、うん、やっぱさ AV もさ、その俯瞰でなんつうの、あのやってる作品よりも主観の方がこう、マインドがさ、入ってくるじゃん。
急に犠牲の話になってく
る。一緒一緒、心に入るって意味では。
なるほど、まあでもね、そうだね、うん、
そうなんで、ちょっと撮ろうかなと思って、まあまあ向こう今月はもう11月に行ったけど、12月は2回行くんで、旅行、軽井沢と富山、
岐阜、
富山金沢の一個手前の富山で、うん、あの新幹線で行くと、ね、うん、ホタルイカとかあるのと、あとまあ美術館とかも結構有名なんで、
21世紀美術館、
富山だっ
け、金沢だ、富山あれだっけ、あそこ電車がなんかあんま通ってないんで、確か。
ちなみに私ここ2年前まで、あの四国の4県言えないレベルで、 チリって全く分からない。あの45都道府県47都道府県下手したら半分言えないぐらい知らないんですよ、うんうん、名古屋県ぐらいのニュアンスなんですよ、うん、だったんですよ、はい、で一気に今興味関心が増えててゼロなんで、
うん、何やって面白いと
何やって面白い
あなるほど
そうなんです
いや面白いですよこれあこれあげるんですか
これは今何人か知らない人が映っちゃったのとあと本当はもっとちゃんと美味しいなら美味しいコメントとかまあ入れたいんで
いやこれさそのこの収録をねあの放送するまでに何か完成版かなんかにしてあげてくれるんだったらそれちょっとここでラジオ時のサイトでも見れるようにしようけど
ああそうですね、うん、あのじゃあちょっとあげときますよ
いや多分それ見ながらこの放送聞いた方が多分楽しいんじゃない
イメージは湧くしね、
うん、実況みたいな感じでいや面白いなんかすごく
こういうのをちょっとやっていきたいなとい
いな思いますこれ俺もなんかそういうのアクションカメラとかやってみようかな、うん、なんだっけいやほら今日はさ本当はロケ行くみたいな話があったじゃん、うん、であの時にあの一応ほらジンバル持ってるからまあそれでもう今日ほら豊洲市場行こうかって話したんだけどさこの時にその市場の様子ちょっと見てさなんかそれ見れるようにしたら面白いかなと思ったんだけどでもやっぱジンバルだと重いんだよね
ジンバルって何を使う
のえあのほらスマホを
場所にメーカー
なんだったっけあのねクラウドファンディングかなんかで買ったんだけどなんかちょっと名前忘れちゃったけどさ
ジーウンっていうところのスマホにつけるやつが一番軽量らしい
よでもスマホ持つスマホになっちゃうから、まあ、そういうふうにこうカメラ単独のものとか
いいと思う
そういうやつの方がとか体にこうつけられるやつの方がなんかいいのかなってなんか今見てたら思った
GoPro8 は俺はすごく気に入ってるけど、うん、あの決して別に GoPro7 が若すぎに音が悪いってわけじゃないんで6は音がの評価低かったんだけど、うん、7で上がったって言って8はもう一段階上がってるんで、うん、今使ってるけど7でも全然十分ぐらい、うん、実際ちょっと7は人に譲っちゃったんでないけどいやいいっすよ
面白いね
旅はいいなと、うん、いう話ですな、
うん、僕もだからこの間今年の夏に湖に行ったんですよ湖で遊んだんですね、うん、そうした時にカヤックの体験をして、うん、そのカヤックのインストラクターが防水カメラ貸してくれて、うん、あこれはいいな水中で撮れるから、うん、これはいいなと思って、うん、その防水カメラを買おうと思ってたら、うん、人の話したらそれ GoPro でいいんじゃねって話を聞いて、うん、あ、GoPro が防水だったらそうしようって今思って、
うん、防水です
これ普通に水の中で使える
大丈夫水の中に入れて使える
このままボチャンって入れていい
このままでも大丈夫だけど当然
海水は
ダメだし、うん、この辺のケース、うん、これはここでバッテリーとかこっちはもう濡れたらアウトなんで、うん
でも防水のケースもあるわけだよね
一応ある、
うん、それは何水場で遊ぶときにはその上にケースをつけんけん
うん、海多少だったらこれで全然平気
いやその湖とかのところとかでボチャンって間違えて落ちちゃったみたいな感じで
もう大丈夫
いいんだ
へ、うん、お風呂場で撮るもよし
それ聞いて、うん、なんかまあ GoPro にしよっかなってちょっと思ってて
ちなみに画質も俺は1070のフル HD でしか撮ってないけど、うん、4K も撮れるんだ本来は容量が多くなっちゃうんであ
まあそうだね面白い
面白いでしょ、うん、面白いこれはいいっすよというね新たな趣味のお話、はい
うん、これもだから今我々もちょっと旅行に行く機会増えてるので、うん、そういった時にちょっと使おうかなっていう
じゃあちょっと多田さんまたちょっと旅行で撮ってきたらちょっと、うんそう、
そうそう。マウント的にいろいろあるから。ここと
ああ見た見たなんか、うん、ビッグカメラにそういう
あそうそうそうコーナーがあって。お
お、うん。すげえいっぱいあるなと。
帰り見に行こうか。
いいと思う。
なるほどね。はい。わかりました。
はい。
じゃあ高さんの新潟の
旅
兼、うん、まあぜひちょっと高さんの方にぜひちょっと YouTube でね見れるようにしていただきたいと思いますんで、リスナーの方もですね、ぜひちょっとこの音声を聞きながら高さんの動画を見ていただけるといいかなと思います、
はい。よろしくお願いします。
はい。ということで高さん新潟の旅でした。